今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第9章46節から50節です。ルカによる福音書第9章46節から。弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さい者こそ最も偉いものである。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。街道でもまたオンラインでもご一緒に礼拝を捧げられることを心から感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めております。前回イエス様はご自身の十字架の死について弟子たちに告げられました。二度目のことでしたが、それでも弟子たちは理解することができなかったと記されています。また彼らは怖くなったとも記されています。その弟子たちの無理解さが今日の箇所での弟子たちの態度や言動となって現れています。具体的には弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたということと、もう一つが彼らのグループではない人たちがイエス様のお名前を使って悪霊を追い出しているのを見てやめさせようとしたというこの二つの態度であります。これらの態度はイエス様が向かおうとされている十字架への歩みとは全く逆の態度です。だからこそイエス様は丁寧に彼らの間違いについて正されています。それが今日の箇所で伝えようとしていることです。つまりイエス様の十字架で実現しようとしていることは何か、イエス様は弟子たちをどういう方向へと導こうとしているのか、それが明らかにされます。さて今日の弟子たちの態度を一言でまとめますと、党派心と言い換えることができるかと思います。党派心とは自分の仲間だけに偏る心のことです。人が集まりますとついついグループができやすいものですね。仲の良いもの、気の合うもので集まるだけでなく、さらにはその集団の中での主導権争いというものまで起こってくる。それが人の傾向ではないかと思います。弟子たちも同じでありました。この時弟子たちはたくさんいたようです。十二弟子だけでなく、次の十章では新たに72人もの人がイエス様から派遣されていますので、100人以上はいただろうと思われます。そのようにたくさん弟子というグループがこの膨らむ中で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたというのです。もちろんイエス様が一番偉いと思うのですが、そのイエス様に一番近いのは例えばペトロだというものがいたでしょうし、いや ヤコブとヨハネの兄弟だっていうものもいたでしょう。私はペトロ派だ、私はヤコブ派だっていう、このように弟子たちの中での党派心が言い争いとなって現れたのであります。このような議論は当時の特別のことではありません。後の教会でも起こっていたようであります。コリントの信徒の手紙には、コリントの教会内で私はパウロにつく、私はアポロにという議論が起こっていたことが記されています。それゆえ現在の教会でも起こりかねない問題でもあろうと思います。そしてもう一つ、イエス様が注意をされた弟子たちの態度というのは、弟子のヨハネが彼らのグループの外でイエス様のお名前を使って悪霊を追い出している者に対してやめさせようとしたという態度であります。これも自分たちのグループという党派に属していない部外者は、イエス様のお名前を使ってはいけない。イエス様は私たちのグループだけの方だという、まあ、これもまたやはり党派心から来た言葉であります。しかし、これらの党派心という態度はどこまでも自分たちの、あるいは自分のという方向性を持った態度です。自分たちだけのグループ、またあるいは自分の尊敬する人、意見が合う人、引き上げてくれる人だけ、そのように結局のところ、それらの態度は人を見た態度であって、決してイエス様を見ての態度や言動ではありません。そしてそれらの態度はイエス様の十字架とは関係のない、全く関係のない態度なのであります。だからこそイエス様はそれらの態度を戒められたのであります。では具体的に見ていきたいと思いますが、最初の弟子たちのうち誰が一番偉いかという議論については、イエス様はそのような彼らの心の内を見抜かれて、一人の子供をご自分のそばに立たせてこう言われました。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さい者こそ最も偉い者である。と、当時の社会におけますこの子供というのは、何もできない存在、一人の人間として受け入れるに足りない、そのような軽んじられる存在として扱われていたそうです。そんな子供に代表される最も小さい存在こそが最も偉いのだとイエス様はここで言われています。誰が偉いと思うかという、まあ、そう思う理由を挙げて考えていた弟子たちにとってはさぞかしびっくりしたことでしょう。全く真逆のことだからです。あの人はこんなことを知っているから偉いと弟子たちは考えていましたが、しかしイエス様が偉いと言われたのは何も知らない子供です。またあの人はこんなこともできるから偉いと言ったのに対して、子供は、イエス様が選ばれた子供は大人のように何かできるわけではありません。あの人はこんなものを持ってるから偉いと考えた弟子たちに対して、イエス様は何も持っていない子供を選ばれたのであります。このように人が偉いと考えるのは、まあ、何か知っている、まあ、あるいは何か持っている、何かできるという、まあ、ある意味この上へと自分を高めていこうとする気持ちの表れでもありますが、イエス様が偉いと考えますのはむしろその逆で、下へ下へと自分自身を低く減り下っていく、こういう方向を持っているのであります。全 全く逆ですね。そしてイエス様は、私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れ、さらに私を受け入れる者は私をお使わしになった方、つまり父なる神様を受け入れることなのだと言われます。ここでこの受け入れるとは、自分も同じところまで低くなって同じものとする、これがここで言われている受け入れるということですね。つまり子供と同じように、弟子たちのグループの中で一番小さな存在とされている人のところまで減り下り、自分も同じだと認めること、これが受け入れるということです。イエス様の弟子たち、そして教会はこのように上へ上へと自分を高めていく方向ではなく、下へ下へと自分自身を低く減り下っていく方向を持っているですね。イエス様がそう言われているのであります。さらにイエス様は、私の名のためにこの子供を、失礼、ただしですね、すみません、それは単なるこの人の謙虚さから、あるいは道徳心から来るものではありませんですね。ああ謙虚な人とかですね、すべての人に対してへりくだってというような、そういう道徳心ではないんですね。イエス様が言われたのは、小さな子供とご自分を同一視して、この子供を受け入れる者は私を受け入れると言われています。つまり最も小さい者のところに先にへりくだられ、その者の傍らにいて、その小さな者を偉いと尊重し、すでに受け入れてくださっているのはイエス様なんですね。そしてそのイエス様ゆえに、弟子たちもまた私たちキリスト者も同じように低くなって互いに受け入れ合うのであります。そればかりではありません。イエス様は、私を受け入れる者は私をお使わしになった方、つまり神様を受け入れるのであるとまで言われています。つまりイエス様がそこまで低くなってくださったように、父なる神様も同じように低くなってくださり、小さなものを受け入れてくださっている、それがイエス様を通して明らかになっている神様のお姿なのであります。これがですね、この一つの方向性、つまり上へ上へではなくて下へ下へと、イエス様もそして父なる神様も低くなってくださった、その方向に弟子たちも同じように低くなっていく、この方向性を持っています。そしてもう一つが次の49節からのところです。ヨハネの態度ですね、別なグループに対して、あの者たちがイエス様の名前を使っているからやめさせましょうと言った、そのヨハネの態度に対してイエス様の言葉はこう言われました。やめさせてはならない。あなた方に逆らわない者はあなた方の味方なのであると。自分たちとは違うグループだからイエス様のお名前を使わせたくない、このヨハネの気持ち、そこにもですね、自分たちを特別視して他のグループの人を見下す思いが現れています。そしてこのような態度は、今度はですね、このグループの内へ内へという、ある意味閉鎖的な方向を持っています。しかしイエス様のですね、向かわれている方向は逆です。イエス様が指向されているのは逆らわない、つまりイエス様が伝える福音に反対したり、イエス様の弟子たちの集団を否定したりしないのなら、味方として開かれている方向なのであります。 この点については少しびっくりされる方もおられるのではないでしょうか。例えば使徒言行録19章でこういう出来事がありました。お読みいたしますのでどうぞお聞きください。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えてパウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシア人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。このようにイエス様のお名前を勝手に使って悪霊を追い出そうとしても、それはイエス様の使徒たち以外には許されないこと、またできないことという出来事であります。しかし今日の箇所ではイエス様のお弟子たち以外にもイエス様のお名前を使って悪霊を追い出している人たちがいたのですね。そして実際に追い出すことができているわけです。ここでこの実際に追い出すことができているということが大切です。この実際に悪霊を追い出すことができているということは、そこにもイエス様のお働きがなされていたということでありましょうですね。彼らが勝手にですね、イエス様とは何の関わりもなくやっているのでしたら、悪霊どもはですね、そんなの知らない、こう言ったでしょう。しかしやはりそこで悪霊を実際追い出しているという働きの中にイエス様のお働きがなされていた、そう考えることができると思います。ですからここで言われているのは、イエス様のお働きをこの自分たちだけのグループ、このグループ内だけでという、そういう閉鎖的な思い、また特権的な思いをイエス様は退けられ、イエス様の十字架への歩みが持つ、ある意味この外向きな方向性を弟子たちに教えられたのであります。最初に申し上げましたが、今日の箇所はこのイエス様の十字架への歩みが理解できない弟子たちへの教えの箇所です。ここで言われていることはこの弟子たちに向けて語られているんですね。そのことはとても大切です。そしてイエス様の十字架への歩みとは、決してイエス様がある意味高く高くされていく歩みではなく、低く低くどこまでも減り下っていかれる歩みだということです。実際イエス様は十字架というこの死に至るまで減り下られました。そしてその低くなられたところにいる最も小さいものを救われる、これがイエス様の十字架であります。まさにイエス様は小さなものを大切にし、そのものの手を取り、ご自分のそばに立たせて、このもののために私は十字架についたと言ってくださる、そういうお方なんですね。そのことを弟子たちに教えようとしておられるのであります。そしてイエス様に付き従う弟子たちもまた、このイエス様の名のために同じように自分を低くし、世にあっては小さなものと同じところまで減り下り、イエス様はあなたのために十字架につかれました、あなたを救うためですと伝える使命が与えられています。今の私たち教会も同じであります。イエス様の名のために、つまり イエス様がそうされたように低く低くの姿勢を持ち続け、ああ自分がそうであったように本当に小さな存在、低くされた存在の人に、イエス様はあなたの傍らにも来てくださいました、そしてあなたのために十字架にかかって死んでくださいました、あなたを救うためです、私もそのようにして救われました、こう伝えていくことをイエス様は願っておられるんですね。またイエス様の十字架はイエス様のお名前を自分たちの集団にのみに限ろうとする、まあ、そういう閉鎖的な集団のものではありません。イエス様の十字架は当時の弟子たちの枠を超えて広げられていくものです。実際ユダヤ人だけに限られたものではなく、異邦人にまで広げられていきました。イエス様の十字架の福音は本来そのように外に外にへと広がっていくものであることを今日の箇所は語っています。ここでも大切なのはイエス様のお名前によってという言葉です。つまりイエス様の権威と真実と力が正しく崇められ、イエス様の十字架の恵みが唯一の救いであることを固く信じる信仰を外へ外へと私たちは述べ伝えていきたい、そう願うのであります。最後に今日の説教の準備をしておりまして、本当に私たち一人一人のですね、本当に弱さ小ささというものも覚えました。私たちは自分の小ささを嫌というほど突きつけられることがあります。特に試練や困難の時がそうです。自分の無力さや自分の存在の希薄さを感じて低く心が沈み込む時があります。しかし今日の箇所からその低くなった心の奥底にもイエス様は確かにいてくださり、私たちの傍らに立っていてくださるですね。救いの手を差し出して私たちの手を取ってくださるのであります。また信仰の中心から離れていると思う時があるかもしれません。疎外感や劣等感を味わうこともあるでしょう。しかしイエス様はそんな私たちを私の味方と呼んで気にかけていてくださいます。救いの手を差し出して共に歩もうと呼んでくださいます。イエス様の救いはそのように深く広く、そしてこの恵みは広く、神様の愛は深いのだということを今日の箇所から教えられます。そして私たちはですね、互いにですね、受け入れ合う、お互いにそのようにしてイエス様によって救われた者同士としてお互いにですね、受け入れ合っていきたい、そのように願います。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。私たちはともすると自分を高く高く上げようとし、また自分の低さに失望したり、また劣等感を抱いたりするようなものであります。しかしあなたは私たちの低さにとことん、その低さに来てくださり、そして私たち一人一人に救いの手を差し出し、手を取って私と共に歩もうと言ってくださいます。本当にありがとうございます。またあなたの群れから離れていた私たちを再びあなたの群れへと引き戻してくださり、あなたの群れの豊かさ、広さを味わわせてくださいます。心より感謝いたします。どうか私たちの心も本当にあなたの御名の広さ、そしてあなたの愛の深さを 示して、互いに受け入れ合っていくことができますように、どうぞ深め、また広げてください。そして、この豊かなイエス様の恵みに、また神様の愛に、私たちの愛する者たち、また全ての人たちを受け入れていってくださいますように、心から願います。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。